ダイエット研究所。この番組ダイエット研究所は、世の中にある様々なダイエットをリスナーの皆様と一緒に研究検証し、自分に合ったダイエットを見つけていただくプログラムです。ご案内役は主任研究員である私永井と
半助です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ということで、ようやく一本の流れでいくということで、
久々の通常版の収録。
そうですね。過去と現在が行ったり来たりしない方ぶりっていう。
言っとこう。今現在が10月25日、23時27分。
はい。
これを入れとかないと、これが配信が滞った場合に、いつの話やねんっていう話になりかねないので、
まあ、まあ、そこに保険をかけるっていうのはもう、
そうね。いや、そうなんだけどさ、前回だ、あ、前々回か。回で言うと、前々回にこう、長々と言い訳しておりましたが、あの時点で11月が、まあ、忙しくなるだろうけど、今まだわかんないんだよね、みたいな話をしていたんですが、はい、やっぱりね、入ってきました、ポロポロと。
ああ。
11月もね。
やはり。
ただ、ああ、でもあんまり長いのは入ってないかな。まあ、でも言ってた通りあれかな。半日仕事が多いから少し余裕はできるかもしれませんが、でも予定が、ぼつらぼつら埋まりつつあるので、まあ、10月とあんまり、ああ、でも、10月と変わんないペースになっちゃうのかな、という感じでございます。
まあ、10月と変わんないって相当ハイペースっていうことですからね。
そうね。でも、だ10月が、9月はあれだったんだけど、10月がね、長い仕事が多かったんですよ。撮影時間の長いのが、修学旅行とか体験学習とかそういうのが多かったので、はい、拘束時間が長いお仕事ばっかりだったんですよね。それも
で、まあ、かつそういったものって多分ね、いわゆる商品を納めるまでの期間もそれほどいただける感じもないので、イメージ的に。
そうなんですよ。なのでね、取ったら、取って、納品の準備みたいな、そんな感じだったんですけどね。本当は今日は撮影がなく、撮った撮影データのセレクトをして収録になるっていうことで、永井さんと打ち合わせをしていたんですが。
そうですね。だから今日時間の余裕がありますよっていう話をね、久しぶりに聞けたなと思ってましたが。
結局運動会撮りに行ってきました。
ああ。
結局撮影になってしまいまして。
まあね、でも今日とかはね、非常にいわゆる、僕の住んでるエリアだと運動会日和と言いますか、風もなく、日差しも非常に、あり、非常にスッキリとした秋晴れだったりとかしまして。
天気良かったです。なので、
ああ、やっぱり。
やりやすかったっちゃやりやすかったんですが、グラウンドに出ると、暑い。
ああ、暑いですね。
で、車が、まあ、校舎の裏に止めさせてもらうんですけど、そこがもろに校舎の日陰になりまして、
はい、はい、はい。
車に戻ると寒い。
ああ、
そんな感じだった。なんか、
日陰に入るとちょっとやっぱりね、10度台の気温ですもんね。
寒かったなぁ。汗が冷えて余計寒いみたいな。
で、汗を。
1枚脱ごうかなと思って。で、脱いで戻ったら寒くて、で、上着を着て、もう一回忘れてそのままグラウンド出てあっちってなるみたいな、そんな繰り返しでしたけど。今日ね、6年生だけだったんですよ。
まあ、一人運動会みたいな感じになってるんです
ね。そうそう、裏で一人運動会してましたけどね。まあ、ただ、 6年生の競技だけ取ればよかったので、まあ、取っちゃ戻り、取っちゃ戻り、ちょっと楽しちゃった感じなんですが、その前とその前、昨日、一昨日、
はい。
なんか、1年生の遠足だったので、久々に半日仕事だったんですよ。一年生の遠足って、お昼ご飯食べて帰りましょうみたいな感じなので、
大体午後。低学年の遠足ですからね。うん、まあそうですよね。
午後一で終わる感じなんですけど、
はい。
まあ以前にもご紹介し、リスナーの方からもメールで教えていただいた、ウォーカー M7 で見てみましたところ、
はい、はい。
今日が6年生のみなんですが、まあ一応運動会だし、リレーもあったので、トラック内をちょっと走りながら撮ったりしたので、どれぐらい行ったのかなと思って見たら、
はい。
5000歩
ああ。
ちょっとだったんですよ。ありゃとか思って、まあ、全部通らなきゃいけなかったりする運動会と比べれば、まあ楽したしなとか思って見たんですけど。
はい。
で、あ、そういえば1年生の遠足行った時どうだったのかなと思ったら、1年生の遠足、あ、今日運動会は朝8時、まあ、学校には7時過ぎには着いてたんですけど、運動会自体が8時45分か。まあ8時ぐらいから準備してたんで、8時から、3時ぐらいまで。
はい。
で、1年生の遠足は、1個はまあ3時ぐらいまでかかったんですけど、昨日なんかは1時前ぐらいにはもう終わっちゃったぐらいだった感じなんですけど、どっちも1万3000とか。
ああ、まあね、動いてるフィールドの広さの違いっていうのもありますね。
ああ、それもあるのかな。なんか
1それはやっぱりありますよね。
1年生の運動、遠足大変だわ、とかなって、結構しんどいんだ、とか思って、ちょっと舐めてかかってましたが、帰ってきて足が痛いの、納得みたいな感じですけどね。
まあ、ハンスケさんの方が1年生よりも荷物が多いっていうのがまず大きいと思うんですよね。
そうですね。今日なんか、運動会の、父兄みたいな、父兄じゃないな、なんだっけ、テントの中に、おじいちゃんおばあちゃんが招待される人たちが何人かいるんですけど。
あー。いわゆる来賓の方
が。あ、来賓か。あ、そうだ。来賓の方、なんか、紳士なおじいちゃんに、写真屋さんとか言われて、やべえ、俺なんかしたかなと思ったら、それ一個、いくらするんだいって言われて。
ああ、なるほど。
まあよく聞かれるんですけどね。で、いくらだっけなーって考えたら、重いだろ。いくらっていうのは、値段じゃなくて、目方だったらしく。
ハウヘビーってことですね。
そうそうそうそう。ああ、とか言って。まあそんだけ重そうなの二つぶら下げてたら、肩こるだろうとか言って、ねぎらっていただきました。
多分今聞いた方が、え、二つ持ってたのって多分驚いた方いると思う。
ああ、そうか、そうか、ね。そうなんですよね。まあ、運動、まあ大体の撮影、一個の時もあるんですけど、大体は、まあ望遠レンズつけたやつと、まあ、ズームレンズつけたのと、二つぶら下げているので、運動会は特にね、望遠レンズの使う機会があるので、長いのをつけていたら、重そうだねっていうのを、おじいちゃんが。で、まあ、走り回したもんだから、大変だったねって、最後の方でねぎらっていただいて。
まあ、ね、重そうというか、明らかに重たいですからね。
まあ、重いですけどね。
ほら、あんなに過酷に使われる高級機器はなかなかないなと、個人的にいつも思うんですけど。
ああ、まあそう、その、おじいちゃんとお話ししたときに、まあ、その首から100万円ぶら下げてるようなもんだろうっていうから、まあまあそれぐらいになりますかね、みたいな話したんだけど、よく考えたら俺100万円ぶら下げてんだと思ってね。
ちょっと。そしてほら、ね、結構過酷な使い方をするわけじゃないですか。
ああ、僕は特にひどい使い方するので。あのね、今回ね、結構いろんなパターンの、カメラマン、なんかすげえいっぱい会う機会があってですね。まあ、ブライダルから、 物を取る人から、なんかいろんな人とこう話す機会がここ多くて。でも大抵なんかみんな綺麗に使ってんのね、カメラ。
まあだって、ね、いろいろな意味で商売道具っていうのもありますし、
うん、
あとまあね、本当に高級機材じゃないですか、うん、やっぱり。
うん、なんか。
と考えるとやっぱりね、本当にそんなおろそかには扱えないと思うのが普通の心情
なんですよね。なんかね、すげえこう、丁寧に扱って、まあそれがプロなんだろうけどね。
はい、そうそうそう、道具を大事にするっていう観点から言ってもそうですよね。
すごいなんか宝石扱うかのごとくにこう、カバンにしまって帰るみたいなのを何回も見かけて。俺下手したらシートにそのまんまボローンって置いてって。
そうですね。
なんか、ちょうどなんか荷物をね、受け取ってみたいなのなんかあって、そのカメラマンが僕のリアシートにこう、リアのドア開けて荷物乗せようと思って、うわ、かっけえ、そのまんま乗っけてんだ、みたいな。
ああ。
これ嫌味か、とか思いながら。
ある意味誤解されたっていうことですよね。
いや、そのままなんですか。まあ、まあ、この後すぐ撮影だし、なんか、いちいちカメラバッグしまうのめんどくさいかなと思って、あ、そうっすよね、みたいな。あ、引いてるわ、こいつ、とか思って。若いカメラマンだったんだけどね。
まあ、まあ、だってほら、ね、そんなにカメラのことにそれほど詳しくない僕ですら、
うん、
なんで、半助さんはカメラをこんなに、
うん、
ダイナミックに扱うんだろうと思うことままありますからね、見てると。
うん。まあ。
欲しくないのかって思うことありますからね。
それで調子悪かったりしてるから良くないんだけどね。
ね、だから、ほら、なんだろう。壊れたとしても、うん、まあ、なんとでもなるでしょうぐらいのテンションで扱うことがままあるじゃないですか。
ああ、だからね、車の感覚と近いのかな。車もすごい、ほら、綺麗に乗られてる方もいるじゃないですか。
はい、はい。
だけど、どうせ、そんなに丁寧にワックスかけても、砂利道の中走んなきゃいけないし、とか思うと、いや、みたいな、そんな感じかな。
そう、だから、ものすごくそこに関しては、ね、愛着があるんだかないんだか全く測りかねる状態で扱っていることは多いですよね。
そう、ね、愛着はあるかな。で、やっぱりなんか調子悪くなったらすごい心配になったりもするし。
でもあれですよ、調子が悪くなってから心配をするけれども、これやってて調子が悪くなったらどうしようっていう心配は少なめですよね。
ああ、そうね。結構雨降ってくると、撮らなくなるカメラマン多いんですけど、
はい、はい。
俺それ気にするのが嫌なんですよ。なので、
はい、
あんまりそのカメラがどうこう、あとだから子供に触らせんの嫌がるカメラマンとかね。
ああ、でも、それはね、見ますね、確かに。まあ、気持ちはわかりますしね。
うん。なんで、結構いろん、まあ、6年生になったら、その、まあ、1、2年生の時の演奏家は別として、4、5、6ぐらいになると、多分カメラマンとのやりとりってしてるはずなんですよ。
ああ、なるほど。
体験学習やらでね。で、6年生の遠足の時に、なんか、重そうだねーっていうから、ちょっと持ってみるっつって持たせると、えっていう感じになるから、ああ、やっぱ今まで持たせてもらったりはしなかったんだとか思って、ね、結構最近、ちょっと持たせてあげたり、取らせてあげたりとかするんだけど、なんか、まあ、どうなんだろうな、中にはいるんですけどね、僕みたいに、子供に取らせてあげたりするカメラマン。知ってはいるんですけど、
まあ、勇気あるなぁと思いますよね。
あ、でもあれで、ちゃんとその大事なものだからっていう説明をするのと、レンズのとこにベタって触ったりしないでねっていうのと、気をつけて持ってねっていうのは言いますけどね。
でも言ってもほら、なんだろう、悪気はないけど、例えば受け渡されていた時に思ってた以上の重さで、
うん、
なんでしょう、その気はなくてもポロって落としちゃったりっていう可能性は結構ね、
それ
子供だとあるじゃないですか。
それをさせちゃったら子供が嫌な思いするから、絶対それはしないように俺は まあ俺もそうだし、持たせるカメラはみんなやってると思うけど、あの自分でストラップは手離さないんですよ。
ああ、なるほど、なるほど。
最悪、ボロッとやっても自分の責任で、こう、ちゃんとすくい上げられる保険はかけてやるんだけど。
なるほどですね。
それで落としちゃったらね、子供嫌な思いするだけだから。
そうそうそう。だから、まあ、そ、で、ね、その受け渡しの瞬間っていうのがやっぱ一番ね、うん、ハプニングが起こりやすいだろうしと思ったんですが、うん、まあ一応そこまでは。
うん、だ勝手に持たせたりはしないけど、あの、一応自分がこう手に持って自分だけで取るみたいな感じのちょっと真似事的。真似事って本当に取らせるんですけどね。
ああ、まあまあまあ、今だとね、割とあの、その辺はやりやすくなったっていうのもあれですけど。
そうですね、フィルムじゃないし、いいの撮ってとか、別にいいよ撮ってもとか言って、押してごらんとか言いながら、撮らしたりしてる感じがしますけど。でも。
で、ほら、そういう子たちが、カメラ欲しいとか思って、
うん、
で、あの、実際に、そういえばこれ触らせてもらったなとか言って、
うん、
で、あの、親御さんとかにねだって、親御さん、そんな高いものを子供に必要ないみたいな絵面がきっとあったりとかするんだろうなって。
その後嫌な思いしてんのかな、どうしよう。
まあ嫌な思いじゃないですけどね、ほら、やっぱりそういうのってイメージすごく、ね、思い出に残るじゃないですか。
あ、
それでほらカメラマンになりたいとかカメラを持って自分も写真を撮ってみたいっていう子もいるだろうと思うんで、そこはすごくいいことだろうなと思うんですが、
うんうん、
ただ同じくらい、多分、いきなりカメラ買ってって子供に言われて困る親御さんも結構いるんだろうなって思った。
そこまで飛躍するのかな、そんなのかな。
まあまあまあ、ほら、ね、男の子とかだと、お年玉貯めてとか、ね、思ったりはしますけど、もうお年玉貯めるとか貯めないのレベルの話じゃないじゃないですか。で、やっぱり同じ、ね、感じのものが欲しいわけですよ。
うん、
そこはね、本当にあの、いわゆるコンパクトデジカメじゃなくて、
うんうん、
ちゃんとね、もうこう、ガシッと重みのある、やっぱり黒いカメラみたいなのが欲しかったりとかするとなると、うん、ちょっともう何十年お年玉貯めたら買えるんだみたいな話、きっとイメージ、
ね。いや、今の子だったら何十年ってことないでしょ。
で、あとほら、何十年もお年玉ってもらえないじゃないですか。
まあまあね。今の子だったら、それこそ1年でエントリーモデルだったら買えちゃうんじゃないの。
まあまあまあ、ね、その可能性はあるし、でも親御さんがほら、ね、持て余すだろうから、
う
ん、
そうか、
今だったらもっとねコンパクトなもので我慢しなさいとかいうことのやり取りとかあったりするのかなっていう。
いやでもなんかそれであれだね、あの iPhone 持ってるとさ意外と僕も持ってるみたいな、はいはい、よくよく聞くと一つ前の世代、要は親が買い替えて前のやつを持たせたりする子も結構今多いみたいで、
ああなるほど、
俺も iPhone とかいう生意気な小学生がいたりするんですけど。
まあまあまあ、でもね、ほら、本当に親御さんの iPhone とかを借りて、
うん、
ね、写真撮ったり、それこそね、いろいろやりとりして、ゲームしたりしてるお子さん今いっぱいいますもんね。うん、
でもしかして下手したらさ、なんかそれで、それきっかけで、お年玉貯めてカメラ買ったとか、俺もそれ持ってるって、カメラ刺されたらちょっとショックだね。
まあ持ってるまではないかもしれないですけど、でもまあカメラを憧れて買うっていうのはね、もしかしたらあるんじゃないかなと思いますよね。
さすがに。
でまあそういうのがね、きっかけになってね、写真撮ることを好きになったりとかするのは、それはそれで素敵だなと思うんですか。
まあそのなんかね、ちょっとやっぱカメラマンによって色々だなみたいなのは思いましたけどね、大事にしてる人は丁寧に扱ってんだなと思いながら、あんな傷だらけなカメラ使ってるのは俺だけだったみたいな。
まあ、そうですね。天井カメラマンばりのダイナミックな
使い方。よく言われ、子供にはよく言われてたんですけど、たすき掛けするような普通のストラップじゃないやつを使うとすぐそれ言われるんですが、カメラマン仲間というか、カメラマン同士のあれの中で、天井カメラマンみたいだな、お前っていうの。傷だらけのやつ使ってるとよく言われますけど。
そうですね。だから、あと、ベストとハンチングっていうか、ベレー帽かぶったらもう完璧に出来上がりますからね。
出来上がっちゃうよね。まあ、そんな感じで、ね、やってまいりましたか。ね、そんな、撮影で、その、M5 か M7? 撮影の度にちょっと見るのを楽しみになってきておりまして、だいたいね、一泊二日の行事だと、朝から晩までなんですよ。朝、合流して、その日、泊まる。で、 で泊まる部屋のメンバーで写真撮るって終わると9時とか10時。
はいはい。
なので本当に1日撮りっぱなしな感じなんですけど、1泊2日の1日目はだいたい2万歩だね。
2万歩は相当ですね。
で2日目になると1万前後ぐらいなのかな。半2日目はそのお昼ご飯食べて解散になるので、たまにそのままバスに同乗して学校まで帰ってってなるともうちょい行くけど、だいたい午後1ぐらいで終わるので、合わせてだから1万5千ぐらい1泊2日で行くと1日平均それぐらいになるのかなっていう、なんか1万歩ってとか思っていましたが、大体それぐらいなペースで、1週間のうちに撮影がないのが1日、まあ、それはもう缶詰で撮影したデータの整理をしている日なので、動くのは納品に行く、うちから駐車場で、駐車場から納品先の事務所なのでほとんど歩かないっていう日が一週間に一回ある感じだったんですが、あとはだから平均最低でも1万は行ってる感じ、
まあ、ものすごく健康な日本人っていう感じになってきますね。
こんだけ動いてたら痩せるだろうと思った。まあ確かに痩せてはいるんですけど、
あ、じゃあいいじゃないですか。
が、でも1万超えてるのがほぼ毎日やってて、この変化かって思ったわけですよ。
はいはいはい。
でやっぱりですね、おかしいのは食事なんだなと。
まあまあまあ、そうもあるでしょうね。
まあまず一つに、普通の時間に食事が取れないんですよ。
はいはい。
普通の時間、子供たちが食事をするわけで、
そうですね。それで食事をしているっていう場面になってるっていうことは、
写真を撮らなくちゃいけないわけで、
はいっていうことですよね。
その時間には食べれることがないんですよね。
はい。で、ね、皆さん食事がね、お子さん終わったら、もう次のアクションが始まる準備が、ちょっとずつあるってことですもんね。
あるので、大体、昼抜き、夜のみ、っていうパターンが多いかな。
ああ。で、まあそうなると、昼食べなかったんだから夜ぐらいは、しっかり食べとかないとまずいなみたいなことになり、
そう、あ、でもね、あ、まあ昼抜いて夜ガツって食べてしまうパターンが、
はい、
3時ぐらいにまあちょっと抜け出して少しだけちょっと食べる、で夜遅くなってから食べる、
まあね、昼間抜け出して食べるにしても、おそらくかなり噛まずに飲み込んでる状態で、いわゆる早食いの状態、
ね、早食いですね。
あと手軽に食べれるものを選ぶっていう、
そうそうそうそう、
自然的に多分ね、摂取カロリーは上がるっていうことが、
そうなんですよ。今ふとそれを思って振り返るとですね、まあ以前にもこの番組を話してると思うんですけど、まず朝、
はい、
菓子パン復活してしまう、
まあいろいろとおかしいんですけど、まあとりあえず聞いていきましょう。はい、朝は菓子パン、
朝の菓子パンが復活してしまい、昼はだから本当にコンビニのスパゲッティ、よくてスパゲッティ、下手すると揚げ物とおにぎりをかき込むみたいな。
ああ、いわゆるホットフードってやつですね。今レジのカウンターのところに。
あるようなやつ、ね。そういうような。で、ガッと食って、すぐ行くみたいな。しかもそれもなんか食べるのが早いんですよね。
はい。
5分ぐらいで食事を済ませ、戻る。
はい。
感じなので、
はい。もう今の時点でね、糖分、炭水化物、 脂肪をっていうものをものすごく噛まないで吸収するっていう食事の状態がトントンときました。
で夜家に帰って翌日早いから、
はい、
なんか食って帰っちゃおうってなると、そんな時間に空いてるのはラーメン屋か牛丼屋、
はい、ってなりますね。
しかも、シンデレラタイムに入ろうとしているような時間、入ってるのかなぐらいな時間ですよに食べてるわ俺って思って、いくら動いてもそれは痩せないわと。
まあ逆に言うと、いわゆる行ってこいな状態ってことですよね。
そう、
むしろよくそれでコントロールというかね、まあ、天秤上のバランスが非常に取れた状態ではあるということですからね。
若干痩せた感じ。
はい。だからまあ、それだけ過酷でもあるんだけれども、まあ、体には一応栄養が一回いってると。
で、なんか、疲れ出すんですよ。
まあ、それはごもっともっていうことですよね。
なんかしんどい。で、まあ、納品、まあ、データ整理する日、納品だけっていう、その、週に1回ぐらいあるサイクルの時に、
はい。
もうダメだから、ちょっと今日早く寝ようって寝る時があるんですよ、1週間に1回ぐらいは。
はい。
この時、下手すると、10時過ぎには寝て、8時過ぎまで寝てるみたいな。
まあ、いわゆる寝だめですよね。
日が入るんですけど、どうもなんか疲れが抜けなくて。で、
そうですね。
袋野菜を復活させ、
はい、
夜遅くなった時にラーメンとか牛丼って言いましたけど、
はい、
夜もコンビニにしてしまえと。ということで。
はい。もうね、ザ・現代人っていう感じではあります。
コンビニでその袋野菜を買い、
はい。
お弁当を一つ買い、
はい。
野菜を食って、まあ弁当も食うんですけど、弁当も食って、はい、ってやると、少し調子良くなるんですよ。
もうでもすごい、民間療法でかつ対処療法みたいな感じになってますね。
ですので、一回の袋野菜ぐらいじゃやっぱダメだね。なんかすごいやっぱ体調があんまり芳しくない日が続いてしまい。
はい、そうですね。ということでやっぱり圧倒的にね、いわゆる野菜の量が足りなかったっていう話ですもんね。
やっぱ足つるようになるね。後半になると、
うん。そうですね。
やっぱなんか足らないんだわ、きっと。
まあ、足らないって言うと、ちょっとね、もしかしたら語弊があるかもしれないし、バランスが崩れてるっていう感じですね。
崩れてるってこと。
野菜を食べる日があるっていうカレンダーが、ちょっともうおかしくなって
そう。
一日の食生活の中で野菜を食べ、いっぱい食べるタイミングがとかでギリギリ、ああ、なるほどねって思える感じですが、野菜を食べる日があるっていうと、ん?っていう感じにはなる。
一週か、そう、ね、そう、本当にだから野菜って気にしないと取れないんだなっていうさ。振り返ると今週野菜なんか食べたみたいな感じになる時があるんですよね。
まあ非常にね、そこがやっぱり危険だな。あとやっぱりね、いわゆるコンビニエンスストアで手軽に食べられる野菜っていうのは、でもある程度お刺身の部分は当然あって召し上がってると思いますし、皆さんもご存知だと思いますが、やっぱり栄養価の部分で期待しにくい部分はあるじゃないですか、うん。ただまあね、食べないよりは食べてた方がいいっていう感じ、どっちがいいのって言ったらもちろん食べた方が良いんですけど、うん、でもそれでね、それだけ不足している栄養素を補えるかっていうと、やっぱり圧倒的に足らないでしょうねっていう話にはなりますよね。
今びっくりするけどさ、コンビニの弁当で唐揚げ弁当とか買うと、
はい、
本当に唐揚げとご飯しか入ってないのね。
ああ、いわゆるね、コストをちゃんとコントロールして、で作っていたりとかするとそうですよね。
びっくりした。なんかちょっとぐらいキャベツがさ、千切りがちょっと隅に入ってるとかさ、まあそれでは計算には入れらんないぐらいの量にしてもね、入ってっかなと思ったら本当に綺麗になくて唐揚げとご飯だけだみたいな。
うん、そうです。今本当にメインのおかずがドーンって乗っているようなお弁当って多いですよね。
多いね。びっくりした。ハンバーグ弁当もハンバーグのみみたいな。
そうですね。あとだから逆に野菜が主役のものは野菜だけがドーンっていう感じだったりとかね、逆にしますからね。
なんか幕の内みたいな感じ。なんかいろいろ、ちょっと、なんかあれだなとか思って。で、そういうのばっかり食べてると、やっぱり本当に野菜って食べなくなるなと思ってね。
そうですね。
びっくりした。
まあ、びっくりしたって、すごい人事みたいに言ってますけど、これがね、日常降りかかっている、自分の体に対しての出来事だっていう。
で、本当に野菜食べないと体調崩すね。調子悪くなるね。
そうそう、だってほら、やっぱりね、栄養が偏って足りてないものがあるっていうことですからね。
びっくり
した。やっぱりそれはどうしてもね。で、特に体を使っている人が、栄養足りてないっていう話なので、やっぱりダメージ大きいですよね。
びっくりします。
まあまあまあ、あとはですね、まあちょっとそこに関しては面白い話がありまして、うん、確かアメリカだったと思うんですけれども、最近研究をしていた方がいらっしゃいまして、お菓子を食べるとしましょうと。
うん、
で、昼間、例えば何かお菓子を食べますと。
うん、
で、同じお菓子を夜食べますと。
うん。
そういう風になった時に、夜食べる時は、
うん、
昼間の20倍くらい太りやすいらしいんですよね。
20倍?
はい。でも、お菓子で当てはまるっていうことは、ね、まんま純度20倍じゃないにしても、
うん、
お食事もやっぱりね、結構近い倍数で。
ああ。
吸収されやすい可能性はやっぱり高いわけで。
はいはいはいはい。
だから一日の中で食べる量そんな多くないですよって話を聞く人で、痩せないっていう話は当然僕のところにたくさんあるんですけれども、聞いているとやっぱり割と夜の深い時間って言ってもまあ10時、11時ぐらいですかね。
うんうんうん。
ぐらいまでで召し上がったりとかすることが多い方って。
いや、多いんじゃないかな。俺もまさしくその時間帯だし。
そう。で、やっぱり変わってないんですよ。努力をしても変わらないんですよ。でも食べる量変わってないので、ご本人的には多少深い時間でも、量そんなに食べてないから大丈夫って。
うん、
でも、今の話を元にすると、やっぱ吸収している割合というものは非常に高い可能性がありますよね。
うん、
っていうことは、頑張った分が、利子がついて帰ってくる感じに、なるなと。なので、やっぱり夜の食事って怖いなっていうお話なわけなんですが。だって普通、本当にね、1日に1万歩以上歩き続けてるって、それだけでぐんぐん落ちてくると思うんですよ。
そうだよね。なんか、運動としてやってた時のこと考えると、いや、こんだけ動いてたらさ、もうちょっとなんか、出てきてもいいでしょうって思ったんだけど、運動としてやってるときって、動け出すと食べなくなるんだよね。
そうそう、まあ、食べなくなるというか適量で抑えられるようになるっていう感じですよね。
無駄なもん食わなくなるんだけど、
はい。
なんかこの仕事で動いてるのって、なんか食っとかなきゃみたいな、なんか変な恐怖観念に襲われる。
はい。
こう毎度思うんだけど、これがまた仕事ちょっと落ち着いてくるとね、なんであんな時に無駄に食ってたんだろうって思ったりするんだけど、実際このサイクル入るとやっぱり落ちるね。
そうですね。だからやっぱりあんまり個人的には効果を期待していることはないんですが、
うん、
それでもハンスケさんはサプリメントを飲んだ方がいいでしょうね。
そう。で、教えてもらったですね。キューピーのセブンイレブンでも買える状態。はい、
まあ、あれはね、またサプリメントって言うと若干語弊が出てきます。
そうね。ちょっとサプリメントとは違うんだろうけど。ドーピングがね、
はい。
効くんですよ。あれは、良かったな。
今、良かったんですけど、ただ、あれに関しては、よく言われるのが、元気の前払いっていう言葉を使われること。
ああ、そうなの。
いわゆるドリンク剤 ね、栄養ドリンクって言われるものだったり、エナジードリンクって言われるものに関しては、うん、元気の前借りっていう言葉があるくらい、
うん、
一時的に元気を引き出せるけれども、
うん、
後々割と大きいダメージを食らいやすいので、
嘘来るのかじゃ
あ、だからいや、でもほら、ここぞという時にっていうのももちろんあると思うんですよ。
うん、
そこに対しては効果を発揮しやすいと思うんですが、常用すると危険ですよね。
ああ、っていうのはね、うん、なんか聞いていたので、常用はしてないんですけど、立て続けに2、3回、こう、その1万歩超みたいな気が続いた時に、
はいはい、
寝る前に飲んでみたんですよ。
はいはい。
その、まあ、長くちょっと、今日は早くもう寝て、そのデータの整理はもう置いといて、今日はもう寝てしまえって、早く寝たにもかかわらず、
はい。
起きて、こう、あ、起きた時はね、まだそうでもないんですけど、その、
はい。
翌日が半日仕事だったりするじゃないですか、例の、
はい。
一泊二日の二日目だったり、
はい。
低学年の遠足だったり、まあ、半日で撮影が終わる場合、はい、でそういう時だったら帰ってきてちょっと作業できるかなと思うんだけど、
はい、
寝てその半日の仕事をして寝てるし半日だし今日はちょっとデータの整理気合い入れなきゃと思うんだけど帰ってくるともうなんか気が抜けちゃうのか気力がなくなっちゃうんですよっていうのが何回か続いて、これはまずいなと思って、その、キューピードーピングを思い出しまして。
はいはい。
夜、夕飯食べ終わって、あ寝る間、今日は早く寝ようって思った時に、あ、ちょっと待てよと思って、その、一時を飲んで、寝たら、はい、翌日が、半日よりちょい長かったのが、ほぼ一日か、朝から夕方までの撮影だったんだけど、帰ってきてもまだ多少気力が残っていて、データの整理まで夜やって寝るみたいな。後半の、ちょっと伸びるっていうのかな。
はいはい。まあ、持つっていう感じ。
うん、ちょっと持ったなっていうのがあって。で、それから、データ納品、までやんなきゃなって思う前の日に飲むようになっちゃってるんですけど。
はい。なんだろう。ここぞという時だけ使うようにしてくださいね。本当に後々、特に肝臓に負担が
い
きやすいので。
っていうのを聞いたので、常用しするとまずいよっていうのは他の人からも聞いたので、ね。
なるべく本当にね、ここを持たない、持たせないとまずいっていう時に。
行けばい
い。のみ使っていただ
け。それどれぐらいの感じなの？
飲むスパンとかはないですよ。なんだ、飲むスパンって基本的に常用することをイメージしてますからね。
あ、いや、だから、なんていうのかな。週3回。疲
労の具合でですか？
あ、週3回飲んじゃったら、常用ベース。
あ、それは飲みすぎです。
飲みすぎ
だって週3回。ここぞという時は来てるって、まずいじゃないですか、人生としても。
ああ。
一日おきにここぞっていう時が来るって結構シビアじゃないですか。
いや、でも今の感覚からいくとそんな感じなんだけど。
なので、それがちょっと危険だなっていう感じが今してたんで、
うん、
そのお話をさせてもらったわけなんです。
週1。
ちょっと、多分。
週1は週1とかでも多いくらい
多いと思いますね。
ああ、そうなんだ。
やっぱり体に負担がかかりやすいと思いますね。
ああ、そう。
それで毎週ここぞっていうのが来るっていうのも、それもまだ多いわけですよ。
ああ、いや、だって、もう、今、土曜日から日曜日になったばっかりですけど、
はい。
月曜日、登山ですもん。
え？
月曜日から火曜日、まあ一泊二日の体験学習入ってるんですけど、一日目、
はいはい、
朝から夕方まで登山。
ああ、でも、ほら、まあまあ、わかりますけど、登山はここぞという時じゃないっていう判断をしていかねばならないです。
登山、ここぞじゃないの？
逆にだから登山とかそういう形である程度ほら体を動かすなっていうのが見えている時に関しては、うん、それこそこの週末野菜とかをしっかり食べて、うん、体に休養を与えてあげて臨めるっていう方が健全じゃないですか。
ああ、いやな。
できる時は。
これはもうキューピー行くしかないなって思ってたんだけど。
依存度が高いですよね。
ほら
一応ほらこの週末はなんとなく少し時間に余裕があるって話でもあったじゃないですか、
うん、
って考えると一応この週末はその分の栄養は一回野菜等々で取りましょうっていう感じではありますよね。
あ、そうなんだ。実はですね、
それ依存度高いですし、
実はですね、
そんなにしょっちゅう飲んでないよっていうレベルでは全然ない
です。いや、でもね、ここが見えてたので、
はい、
先週っていうかこの今25日からまあ26日になっちゃったんですが、
はい、
最後飲んだの16かな。そっからね、もう一回飲もうかなと思った時があったんですけど、いや、
はい、
でもここぞとばいうのが27に控えてるから、今週は やめとこうと思って、少なくとも最低18からは飲んでないんですよ。
はい、はい。まあまあまあ、でもね、今1週間。で、毎週今飲もうっていうペースになってますよね、完全に。
こことね、その後31からもやっぱり体験学習なので、登山はないかもしれないけど、ちょっとここも気合い入れなきゃいけなそうな感じがあったので、27に飲んで31に、飲もうかなって思ってたんですけど、そんなペース、ま
あ、それもあの常用ペースですね。そこ4日しか空いてないですからね。
常用ペース、
かなり酷使されてるピッチャーですよね。
常用ペースになってんだこれ、やばいね。
それちょっと依存度高いですよね。
そうか。あ、でも27はじゃあ今回は、まあ、26日が、まあ、撮影がないのでデータ整理だけなので、はい、この間少し、
はい、
しっかり野菜を中心に食事。
お食事で栄養を取るっていうことをまずしましょうっていう感じですね。
で、早めに寝ると。
そうです、そうです。なんで正しいエネルギー補給をまずして臨むっていうことです。
早く休んで、
はい。
27日、現場に向かう最中に、黒バームをインしとけばいいんだ。
ああ、まあまあまあまあ、そうですね。動くことがある程度想定されているんであれば、それは、ありだと思う。
クロバームはいいの？キューピードーピングっぽいイメージ、同じようなイメージがあるんだけど。
明確に違いますね。
あ、違うんですか？
明確に違うけれども、うん、使いようによっては同じ結末を迎えるっていう感じですかね。
わあ、その違いを、教えてほしいな。
まあ、要は、アミノ酸の種類の問題なんですけど。
はい。
で、どちらも基本的にはやっぱり体の中にアミノ酸の状態、アミノ酸ってもうすごく分解された状態で栄養が体に届くので、
うん。
簡単に言うと吸収されやすいわけです。
はい。
で、その中で今ね、錠剤等々で売っているものに関しては、うん、そういったもの、特に回復をさせやすいアミノ酸が多く含有されている。体を回復させるのに必要なアミノ酸が多く含まれる。ビタミン D だったりとか。で、まあ、いわゆるクロバーム等々も、あれも基本的にはアミノ酸なんですが、
はい、
それに関しては運動時に脂肪を燃焼させることによって、うん、例えばの体力というか、まあ、スタミナの部分で体が持つ状況だったり、
うん、
脂肪より燃焼してくれるっていう形を作るのが、
うん、
もう目的なわけですよね。
うんうんうん。
でも、使ってないと、
うん、
要は余るじゃないですか。
うんうん、
で、アミノ酸もたくさんありすぎると、
うん、
分解されずに、まあ、肝臓で一生懸命今度解毒しようとするわけですね。体にとって過剰だなっていう判断をされるので。
はいはいはいはい。
そうすると肝臓の負担って大きいじゃないですか。
はいはいは
い。いつもよりも多い量で入ってくるので、ダイレクトに。
うんうんうん。
なので、そういう意味では、使い切らなければ、
うん、
要は解毒っていう話になっちゃうので、 そうなっていくとやっぱり体を痛めつけやすいっていう意味では同じものになってしまうんですよね。だからバームの方が良いなと思えるのは唯一明確に、体を動かすっていうことを前提でちゃんと飲んだ人に体を動かせていれば使い切るからっていうことなんです。
ああ、なるほどね。
ね、ほら、いわゆる錠剤のそういう栄養剤に関しては、体を回復させることが目的なので、うん、休めながら入れるじゃないですか。
うん、
で、休めてはいても、やっぱりどうしても使い切らない量っていうのは存在するわけで、
うんうんうん、
それを常々分解していたら、やっぱり体の負担って大きいですよね。
うん、なるほどね。
違いはそこっていう感じですかね。
すげえ疲れてるんだけど。だ
からその、いわゆる中止的なものを飲んでも、
うん、
ほらほら、続けば、動けばいいんじゃないかと思うんですが、それでも多分、使い切らないんですよ。
あ、そうなんだ。
で、そうなるとやっぱ余るじゃないですか。
はいはいはい。じゃあ、
余ると漏れなくやっぱりね、負担かかって分解されちゃうので。
一週間ぐらい頑張って、うわ、今週はやっぱしんどかったなで、キューピーインして、うわ、少し効いたかも。でもまだちょっと疲れ残ってるから多分使い切ってないんじゃないかっていうイメージは間違いっていうことか。
大いなる誤解ですね。
あ、まだちょっと疲れ。
栄養、ほら、栄養を入れることによって、要はね、積極的に体を起こすことをするのも必要ではありますが、
うん、
やっぱり休めることも必要なので、体って。
あ、なるほどね。そう、麻薬じゃないんだからっていう話か。
そうです、そうです。魔法の薬ではないので、
うんうん、
基本的にやっぱりね、どこかが良かったらどこかに危険な部分っていうのは存在してしまうっていう。
しっかり体を休める時間
が。ことがあって、うん、そうそうそう、初めてそれでもどうにもならないような場面が訪れた時に使うのは、
うん、
ありなんじゃないかなと思ってるっていう。
うんうん、
だから寝ない代わりに使おうイエイっていうのは、非常に危険ですよね。
本当ね、なんかその時間の使い方が下手なんだろうね。もうね、あと1時間頑張れればな、これ片付くのになっていう時に、キューピーってちょっとね、キューピードーピングを目が行ってしまうんですよ。
わかりますよ。1時間の代償としてはあまりにもでかいと思うので。
やめときます。
なのでね、まあ、できればそういう時に関してちゃんとね、本当に足りないと思っている栄養素を足すことで、
うん、
体のバランスを取ってもらった方が安全だと思います。うん、でもそういったものが必要な時に効果的面ではあると思ってるんですよ。
ね、
だから常用が非常に危険だっていう話で、
まあ。
ちゃんとバランスをね、取りながら使ってもらえるのが。
そう、だから常用はダメだっていうのはもういろんな人から聞いたんで、まあこれに頼ってちゃいけないんだろうなと思うんだけど、でも本当に、キューピーインした後とかすごいね。
まあ本当に意外とね、体が持ちますよね。
わ、昨日は全然もうやる気も起こんなかったのに、今日の方が撮影時間長かったけど、まだいけそうだとかいう感じがあったのかね。すげえあの時は助かったんだけど。
もう完全にそこの効能だけの話をしていると、本当に戦場で麻薬を撃たれた兵隊さんみたいなこと
になってるよね。やばいね。
そうそう、だからね、便利なものなんですが、ちゃんとやっぱりそのね、正しい使い方を分かっていて使っていないと非常にやっぱり怖いなっていうことで。
うん。で、それ言ったらさ、いろんな栄養ドリンク系みたいなのはどうなの？スクリューキャップのちっちゃい瓶みたいなやつあるじゃないですか。
はいはいはいはい。
類、俺は味が好きくなくて、
あ、薬っぽいからっていう。
そうそうそう。大人舌なので、ああいうのはダメなんですけど。でも、ああいうの、
基本、
常用してる人って多いじゃないですか。
多いですね。だから、それは正直ものすごい危険だなと個人的には思ってます。
あ、やっぱああいうのも同じってこと？
もちろんです、もちろんです。で、あれらに関しては、一番怖いのは、
うんうん、
糖分が多いことですよね。
ああ、はいはいはい。余ってるのあるよね。
そうなんですよ。やっぱり糖分が多いっていうことは、それだけ使い切らないエネルギー大量に入り込んでるっていうのが常にある状態。
うん。
っていうのは非常に、やっぱり体にとって良いことは少ないわけで。
うんうんうんって言っておきながら。
糖分って、
俺朝毎朝菓子パン食ってるってことは似たような状態ってことだよね。
そうです、そうです。
ちゃんと聞いとかなきゃいけないわけだね。
そうです、そうです。だからね、半助さんの今の食生活だけを聞いたら、完全に増量しようと思って頑張ってる人っていう感じですからね、本来だと。
ああ、朝、絶対これ、砂糖取りすぎだよなって思う。
はい。糖分、それから炭水化物も取ってます。で、まあ、菓子パンなんて当然バターとかでも焼いてますよね。なんで脂肪分。あります。そしてね、コンビニのものってやっぱりそういったボリュームを感じるように作られているもの多いですから、やっぱりそういった今話をしたもの、非常に多く含まれてますよね。
しかも、ふと気づくとさ、なんか、あ、こっちの方の方が美味しそうだけど、でも、腹持ち悪そうだからこっちって、その倍ぐらいのサイズのものを選んだりしてるからね。
はい、なんか完全に基準が栄養じゃないですもんね。長時間空腹を抑えられるっていうことで選んでますね。
そうそうそうそう。とりあえず3時までは食えないぞって思って朝ごはん食べるから腹持ちがいい、
ね、まあまあほら朝ごはんはねある程度ボリュームを持って食べられること自体は割とありだと思うんですが、
内容がね、
はい、だからあと本当ほらカメラマンさんってベストとかをよく着られたりとかするじゃないですか。
ああ、いや、でも今は少ないですよ。俺も。
はいはいはい。だいぶね、フィルムじゃない分変わったとは思うんですが、うん、本当はあれを着てた方がいいなと思ってるんです。
お、そうなんですか。復活しようかな。
はい。で、ほら、あれってポケットいっぱいあるじゃないですか、
要は。いっぱいあります。
で、そのポケットに、もうとにかく、カロリーメイト的なものをバシバシ使うっていう。
いっぱい刺してもらおう。
そうです、そうです。で、とりあえず、小腹が空いたけど時間がないっていう時は、まずそれを口に入れるっていう。
ああ、そっか。
でもほら、空腹すぎる時間っていうのを、間隔を短くしておくっていうことですよね。
そうですよね。言ってましたよね。
で、ほら、カロリー計算もある程度できるじゃないですか。
うんうんうん。
一本がどのぐらいのカロリーっていうの大体わかるじゃないですか。
うん。
ね、カロリーメイトだったら本当にそういうこと、一本が100キロカロリーの単位なので、
うん。
2本入れたら200キロカロリーって分かるわけで。
そうだよね。カロリーメイトだったら、2本食べても200キロカロリーか。
そうです、そうです。あとはほら、今1本のね、スティック状になっているものだったりとか、あとね、クリームサンドになっているものとか、いろいろね、食べられる形っていうか、食べやすい形のものあるので、
うん、
そういったもので1回小腹を塞ぐっていう、
うんうんうん、
ことができた方が、うん良いですよね。本当に細かい話になっていっちゃうと、
うん、
ややこしくなるんで、ちょっと省略をしていきます。いわゆる血糖値っていうのはあまり急激に上げすぎない方が良いんですよ。
ああ、はいはいはい。
やっぱりそれってもろもろ体に弊害が出やすいので、
はい、
で、まあその一つの予防策として、あまり空腹時間が長い時間を作らないっていう。
そうか。
そうですね。じゃないと、腹持ち優先で選んでいくと、おそらく相当、
偏った栄養素になりますよ、ね。なんかすげえジェットコースターしてるんだね。そしたら俺、朝ガーンっていっぱい甘いもんとかいっぱい食べて、一気に血糖値上がってんだよね、きっとね。
はい。で、ほら、人の体って多分以前も言ったことはあると思うんですが、残念ながらなんとかダメっていうのができないんですよ。
はいはい。
なので、朝入れた栄養素も、まあやっぱり、夜までには大体使い切りますよね。
はいはいはいはい。
そうすると、極端な話、次の日までの分は当然補えなかったりするわけで、
うん、
必要な栄養っていうのはやっぱり都度取っていって、こまめに取るっていうのが一番体にとっては、優しい入れ方になるわけですよね。うん、って考えると、野菜を食べる日とかがあるのは、
先週とか、だから一回食べたその袋野菜ぐらいですよ。あと多少ちょっとお弁当に入ってるなんかちょっととかね、牛丼屋さんで出てるおしんことか、それぐらいですもん
ね。で、ほら、もうすごい50度みたいになっちゃってすごい嫌なんですけど、おしんこって塩分濃度もそこそこあるんですよ。
ああ。
特に丼のものってご飯にも味がついてるじゃないですか。
うんうんうん。
で、汁気が多いじゃないですか。
うん。それをさらに梅雨だくにしてるからね。
はい。もうエリートコースじゃないですか。
最悪な状態。
って考えるとやっぱりね、なかなか難しいわけで。だからまあできれば本当に野菜はね、とにかく動く人は帰って野菜を取っておいた方が良いっていうのは事実ですね、うん、栄養素として。
これがなんかうまく野菜に変えられたらぐんぐん痩せてくるのかね
と思います。あと痩せるっていうことももちろんですけど、うん、多分体調を崩しづらい、
あ、
疲労感とかも感じはするでしょうけど、うん、回復をしやすいとか、
うん、
そういう部分で多分メリット大きいでしょうね。
なんかね、一週間に一回ぐらいやばっと思って、そのさっき野菜食べたりとか。
はい。
今だとおでんがあるじゃないですか。あ、はい、そうだ、おでんって腹膨らせればいいじゃんとか思っておでんに切り替えてみたりとかっていうのがあるんだけど。
まあでも、おでんの中の野菜もものすごく限定されますよね。
うん、大根。あ、野菜って言ったら大根ぐらいの。俺食べるの大根、白滝、卵のみだから。ただ菓子パンをリプレイスしたと考えたら、まあまあ、菓子パンよりはマシでしょ。
今でもほら、完全に高校生が部活終わった後の買い食いの話をしてるみたいだ。
高校生だ
から完全に女子高生がコンビニ行った時に部活終わって何食べようかなって迷ってるのと同じ内容ですよ、ね、
なんかさ、高校生だったらなんかちゃんとした食事がどっかで普通に入ってそうだけどさ。
だからまだいいのと、あと成長期なんでエネルギーはある程度入ってきちゃうじゃないですか。なんで大人がそれを言ってるのは危険ですよね、やっぱり。ただまあ、これは、非常にでも、多分参考になった方っていうか、男性で、ちょっと、ね、日本国内においてっていうことで限定してしまうんですが、多分、半助さんに近い食生活の方は、少なくないんじゃないかと思ってるんですね。
ね、だから普通に仕事、会社勤めの方でも残業してね、8時、9時みたいな人も少なくないだろうからね。
そうですね。あとほら、外回りをしていて、自分がね、思うような時間に食事を取れないっていうこともあったりとかしますしね。うん、
ね。
って考えるとね、なかなか本当に皆さん思うような食事っていうのはね、特に外だとなかなか難しい。
難しいね。
男性がね、食事を取る店を選んでも、女性みたいに野菜が多すみたいな理由で選ばないじゃないですか。
あ、
でね、レディースランチみたいな感じで割るとね、こう、華やいだ感じで野菜をふんだんに使っているものも少ないわけです。
うん。どっちかというとデカ盛りとかね。
そうですね。もう本当になんかボリュームがあるとか、お腹をいっぱいにしてもらうみたいなところが大きいですよね。
大盛り無料とかね。
おかわり自由とか。
そういう。
で、また皆さんそういう枕言葉に惹かれた状態でお店に入っていかれるっていう話で。
そうそう。車で走っててもそういう上りは目に入るからね。食べ放題とか。
そうなんですよ。ね、完全にあと、まあ、そこに引かれてる時点で非常に危険だなって話でもあるんですが。だから意識して野菜を栄養だと思ってっていう話ね、これ以前もしたとは思うんですが、多分男性だとどうしても忘れちゃうんで、もう一回言いますっていう話で。野菜を栄養として積極的に取るようにしましょうっていう。そして何々ダメをしないようにしましょうっていう。
そうですね。
そう、だから寝だめも、運動しだめも、ダメられないっていうことですからね。
定期的にやんないといけないし、定期的に取らないとダメっていうことですね。
そうですね。だから続けるって言うとあれですけど、もう本当にね、ある程度コンスタントに入れてあげて、つどつどっていうのが、やっぱりね、人は何度も一日にお食事をするわけなので。
うん、バランス
を。それを考えると、そう、ある程度やっぱり食べるものに関しては、
うん、
ね、もうよく今食育とかっていう授業をね、学校でもやったりするようですが、
うん、
やっぱり食べるものがその人の体を作ってるっていう当たり前のことを結構忘れがちですね。
そうね。 蒸しケーキが俺の体の一部なんだとか思うとね。
そうです、そうです。一部なんですよ、完全に。
蒸しケーキの、蒸しケーキで俺の体の何分の1かができてるんだと思うと、ちょっと、寂しいなと思うけどね。
そう、ということは、ふかふかになってる可能性あるわけですからね。
ふかふか、ふかふかなんだろうね、きっとね。はい。まぁ、あ、ちょっとそんな状況が続いてしまっているので。やっぱり、その、ウォーカー M7 を使い始めて、あ、こんだけ動いてるんだって安心してたけど、ちょっと違うなと。
そうですね。動くこと絶対必要ではあるんですけど、
うん、
動いたことによって食べ過ぎた分は担保できないっていうところですよね。
でもなんかさ、運動として時間を取ってやった時の運動と、この仕事でこう、必要に迫られてというか、
はい、
いた仕方なくというかした運動だと、その食事の、なんていうのかな、持ってき方が違うというか、
まあまあまあ、
さっきもちょっと言いましたけど、ね、前、運動でその自転車乗ったり、プール行けてたりとかした時って、だんだんその食べる量が適正になっていくんだけど、こんだけ動いてても、その、はい、食事がどんどんいい加減になっていく感じがさ、やっぱ違うなと思ってね。
まあほら、すごくね、正しい言葉で考えていくと、
うん、
アスケさんがさっき言っていた体が食事が適正量になっていくっていうのは運動じゃないですか、
うん、
それに対して今みたいにお仕事の中で動く量が多いのっていわゆる活動じゃないですか。
あー、なるほどね。
そうそうそう、ここは一緒にされがちなんですが、やはり違いますよね。活動の中でも、
うん、
エネルギーを効率的に使うこととか、体を特定の目的で使うことに特化したもののことを運動というわけで、
うん、
そこに関しては通常よりも多くエネルギーが出されるっていうのがやっぱり前提でありますよね。
うんうんうん、
だから今のハンスケさんの生活の中だと、
うん、
膨大な活動量ではあるけれども、
うん、
運動とはまたちょっと種類が違ってきてる
っていう。違うっていうことなんだね。
うん。だからエネルギーの求め方も違うし、使われ方も違うんですよね。
うん、
やっぱり活動っていうのは耐えることっていうのも出てきたりとか、
うん
いうことに対してエネルギーを入れようとすると、
うん
まあ、いわゆる糖分を欲しがったりとかするっていうのもあったり、
うん、
でそれを使い切れるほど体を動かしきるかっていうと意外とそこまでは使い切らなかったり、
うん、
なので日常ももちろん動いた方が良いのは当然の話ではあるんですが、
うん、
日常のねその体を使うことっていうのはあくまでも活動っていう話ですよね。そうそう、だからそこをね、運動と誤解すると、
うん、
多分失敗しやすいなと。
うん、いや、
もちろん活動量が増えることはね、絶対大事ではあるんですが。
うん、もう完全にさ、よし、2万歩超えてるじゃんとか、1万歩いったから OK とか、そんな感じで見ちゃってたからね。よくよく考えたら。
でもすごいことなんですよ。
うん。
それはね、とても、すごくいいことではあると思うんですが、ただ、例えば、運動しようと思って2万歩を、例えば、走りましたとこの2万歩とは、
うん、
ちょっと質が変わってくるじゃないですか。
ですね。
だから、そこの部分で、中身がちょっと変わってきているっていうことを分かっていると、
うんう
ん、またちょっとコントロールがしやすくなりますよね。
うん、エネルギーとかは使ってるのかもしれないけど、食事が適正になっていかない感じとかっていうことから考えると、やっぱ別物なのかなっていうのが、ようやく。
まあ、そうですね。特にね、今運動っていう言い方をしますけど、ほら、運動っていわゆる競技の運動もあったりはするんですが、
うんうん、
それね、この研究所の中では、痩せるっていうことに特化して考えて、いわゆる有酸素運動のことを運動っていう捉え方をしているとなると、
うん、
一番大きく違うのって、
うん
脂肪を燃焼させられてるかどうかなんですよ、
うんうん、
でその時に大切なのが脈拍なんですよね。
はいはいはい。
で、脈拍ある程度の値で一定以上時間を使えてるっていうことで初めて脂肪は燃焼してくるものなのですが、おそらく半助さんが活動量は多いけれども、じゃあその中でずっと割と高めの脈をキープできている時間がどのぐらい長かったかっていうと、多分短い時間がかなり区切られてっていうことになると思うんですね。そうなると、なかなかやっぱり脂肪も燃えづらいじゃないですか。でも脂肪も燃えづらいけどエネルギーは使うっていうので素早くエネルギーになるものを欲しがる。一番はだから自分のそう体の中のエネルギーを使えてるか、うまく使えてないかの差っていうのが大きいんだろうなと。
なんかずっと動いてるけど有酸素運動どころかシャッター切るとき息止めてるだろうからね、多分あんまり意識してないけど。
う
ん、
そうですね。で、心拍数がほら、上がる瞬間もあるけど、割とすぐに収まったりっていうことにもなるじゃないですか。だからそうなっていくとね、自分の体の中にあるエネルギー、特に溜まった脂肪を使うっていう環境になると、非常にやっぱり使われる割合は下がっちゃう。だから、それだけ、なかなか脂肪を使えない状況の中でも、落ちてくるぐらい、2万歩という運動量は、まあ、活動量は非常に、やっぱり、膨大な量ではあるっていうことですよね。ただそれを運動っていう形で2万歩ができてたらもう本当にぐんぐん痩せるし、多分お食事もうまくバランスを取るっていうことができるようにはなるんだろうなっていう。
多分ね、だから運動するぞっていうことでこの量を毎日やってたとしたら、多分これまでやってきた感じからすると、多分食事が落ち着いてきちゃうだろうし。
そうですね。
それが、ずっと、こうもう2ヶ月になるわけじゃないですか。2ヶ月ほぼ休みなしでやってきているのにもかかわらず、この食事がめちゃくちゃな状態がずっと続いてるっていうのは、やっぱ種類が違うんだなっていうのがね。
そうですよね。なんで、そのことが分かっておいて、じゃあちょっとやっぱり足りない栄養が出てくるなと思って、そこを足すっていうことができると体バランス取りやすかったりとかしますからね。で、バランスが取れているとやっぱり当然疲労も軽減しやすく回復しやすくなるわけで、
という、
だから偏りを減らせるっていうのが運動になる一番ね大きいメリットの一つかなっていうところでもありますよね、
ということで私の2ヶ月間の研究の成果発表と変えさせていただきます。
はい。ということで、総括をすると、体をいじめ抜いた結果、危険なことをたくさんしていたっていう。
マイナス方向に進めてたみたいなね。
まあ、でもほら、それでも痩せるぐらい過酷だったっていう事実はありますからね。
うん。マイナス3キロぐらいかな、ね、この2ヶ月で。
そう、だから、この生活をしててマイナス3キロって、やっぱり過酷なんですよ。
めちゃくちゃな食事をして、まあ、マイナス3だったので。これででも仕事が終わると、そのめちゃくちゃな食事が、まあ多少は良くなるにしても、ペースがあんまり変わんなかったりして、今度太るサイクルに入ってきそうなので、そうなる前に、ちょっと運動の習慣を復活させないといけないなと。
ね。
しておきたいなと思います。
ということで。なんでまあ、総評としては、良い子を真似しないように。
という研究結果が出ましたので、皆さんくれぐ
れも。でも今回非常に研究成果として大きくったのは、活動と運動の種類が違うっていうことが、はっきり区別できたことだと思うん
ですね。そうですね。それは、なんかずっとね、いや、動いてるんですよっていうなんか言い訳をしていたのが、
そう、でも、そう、動いてはいるんですもんね。
ようやく分かった気がしました。
これはでも意外とやっぱり生理をされていないことだし、意外と運動をそこそこ頑張っていたりしてもなかなか痩せないっていう方が誤解をしているラインでもあるので、ここはちょっと多分聞いてくださっている方にもご理解がいただけると、ちょっと成功しやすくなっていくのかなと。
多分そのちゃんと動けてたら変な食べ方しなくなるんだと思います。
そうです、いわゆる運動の中には自律神経の調節効果っていうのもありますから、逆に言うとだから活動だけだとそれが崩れやすくもあるっていうこと
ですね。逆にね、逆にひどくなるなっていうのが あるので、そこら辺見極める判断材料になるんじゃないかなと。こんな私でも動けてた時って、なんか、無謀な食い方みたいなのが自然としなくなるのが、
本当に収まるんですよね。
経験したことがあるので、あの時とは明らかに違うなっていうのが今あるので、まあ、悪い方向になった状態で発表するのはどうかと思うんだけど、これを直せて発表すればよかったのか。
いや、でも今途中経過っていうことでいいんじゃないですか。
まあ、2回
そしてほら、ここで一回修正が加えられたっていうのは大きいと思います。うん、このまんま言ってたら、おそらく明日か明後日には、キューピーキューピーって話になるわけですよね。
いやさ、これがさ、まあ、またキューピー戻るけど、永井さんに教えてもらったやつが、キューピーコアゴールド。
はい。錠剤の。
錠剤のやつ。あれを。
二粒でね、売ってるんですよね。
常用しちゃいけないっていうのを散々聞いたので、まとめ買いとかはしてないんですよ。ただ、
はいはい、
亡くなった時に、あ、今だっていう時にないのが嫌なので、常にストックはしてるんですけど。
まあ、それ、ちょっとまずいって言えばまずいですね。
まずいですね、で、買いに行ったんですよ、この間。亡くなっちゃったので。はい、そしたら今3種類ぐらいあるね、コアゴールド含め。
そうですね、バリエーション増えましたね。
なんか、回復系みたいなやつと、
はい、
なんか、もう一個何だったっけな。どれもでも回復系なのかなみたいな、よくわかんないで、悩みつつ、いつものやつを買ってきたんですけど。
若干配合が違ってね、朝すっきり目覚めるみたいなのに。
ああ、そうだそうだそうだ。目覚めがすっきりみたいなやつと。
そうですね。あとは、なんかね、ひどい疲れにみたいなところだったりとか。うん、
どれにしたらいい
の？今本当に、まあね、キューピーだけではなくて、別にいち、あそこは、講和薬品さんなのかな、うん、キューピーさんは。
うん、
と、何らかの結びつきがあるわけじゃないんで、他の製品もね、あったりとかする。ユーケルとかも、錠剤になったりするんですよね。
へ、う
ん、
それは見たことないな。
あ、でも多分割と、どこのコンビニでも、僕、うん、都内でも見たことありますし、自分の住んでるエリアでも見たことありますし、この前、三重に行った時も、
うん、
見ましたから、割と全国普通に売っているんだろうと思うんですが。ただまあ、決して圧戦してるわけではないので、売ってるのを見ても、皆さんそんなに普段汚染取らなくても大丈夫です。
でも、なんか、気をつけなきゃって言いながらも、今、あ、ユンケルあるんだって試してみようかなって思ってしまった自分が。
まあまあまあ、試すぐらいだったらいいと思いますよ。本当に。でも、いざっていう時に試してください。軽い気持ちで試すっていうのはちょっとやっぱりね、
うん、
体に負担が、今は多分すごくいいんですけど、要はそういったものを引用しても、
うん、
回復できないぐらいまで体にダメージを与えちゃった時が、引き返せなくなっちゃうので、
うんうんうん、
今は多分それは実感できないと思うんです。
うんうんうん、
ただあくまでもやっぱり前借りだっていうことを、ね、踏まえて使うのが一番間違いない使い方っていう。
うんまあ、それに
ただね、本当に効果てきめんですからね。
本当ね、すげえ助かっちゃったんだよな、はい、っていうのがあって、また助けてキューピーとか思っちゃう時があったんですよ。
ね、だからこれを聞いてくださっている方で、もし公薬品と何らかの関わりがある方がいらっしゃったら、もう、ぜひね、深い関係にならせていただいて。
キューピーさん、助かってます。ということで。いや、でもこれは、常用しちゃダメですよっていうのはね。皆さん言われる。
そう、本当にここぞっていう時に使うっていうことにしましょうっていう。うん、
ここぞは週に1回はないぞっていうことですね。
そうですね、毎週ここぞが来るっていうのはね、人生として若干波乱万丈すぎるっていうこと
で。でも今そんな感じなんだよな、俺。はい。
まあ、確かにね、1年間でね、本当にね、1、2を争う忙しさの時期ですからね、本当に売れっ子の漫画家みたいですからね。
ではないんですけど、貧乏暇なしを体現しているっていう感じがしますが、まあそんな感じでこれを OK としてはいけないというのがはっきりしましたので、皆さんもご参考にお気をつけくださいということで。
そうですね、なのでここからの修正にも期待しましょうっていうか、
はい、QP は効くけど常用しちゃダメよということでございました。
元気の前借りということで。
はい。 ということで、ちょっと緊急室また飛んでしまいましたが、また来週ちゃんとしっかり通常版戻ってきましたので、ご紹介したいと思います。
そうですね。半助さんがそんなにですね、自分の体を痛めつけているときに、非常に頑張ってくださっている研究員の皆様がいることを僕は忘れておらずですね。
はい。
本当に健全に皆さんものすごく頑張っているので。
はい、ね、
正直目を見張ります。
先週はね、本当に収録がやっとだったので、あまり目を通せてなかったんですけど、はい、今週ちょっと収録前にバーっとこう、見てたんですが、はい、なんかね、もうこの期間でこんなにみたいなのがバンバン上がってきてるのね。
そうなんですよ。本当にですね、はい、すごいですよ。ものすごく優秀です。
ねえ、これはちょっとね、この素晴らしき成果を紹介するだけでも結構時間がかかりそうなので、来週はもう研究室特番みたいな感じで。
そうですね、もうそれだけで2本ぐらいいけちゃうぐらいの。
そうですね、しばらく。
皆さん非常に。
研究室ね。
なんだろう、総称効果も含め、いい形でね、うん、本当にいい成果を出されてらっしゃるので。
うん、ちょっと今日は僕の失敗談になってしまったので、来週はこの研究室の成功談をね、バンバンご紹介していきたいなと思ってますので。
はい。
研究室、すごいことになってます、ということで。告知をしておきます。来週お楽しみにしてください。
そうですね。多分そこはものすごく皆さんの参考になるものたくさんあると思いますので、
はい。
ぜひちょっとお楽しみにしていただいて。
ちょっとね、本当にびっくりする感じになってますよ。
はい、すごいですよ。本当に本当に単純にすごいです。
っていうこと
だ。でね、だからやっぱりすごい無限の可能性を秘めているなって今回教えていただきましたね、皆さんに。
いや、これさ、自分で作った研究室ではあるんだけどさ、まさかこのダイエット番組ので出てきそうな絵面になるとは思ってもみなかったのが、まんまそんな感じだもんね。
そうです、そうです。そして本当にいい意味でのお互いに相乗効果というのが、うん、お互いが研究を頑張っていることで、生まれてきているっていうのがすごいなと思いまして。しかもすごいのは皆さんに実は直接会ったことが一回もないのに、
それだけ
研鑽し合って結果が出てるっていうことがすごいなと思って
るんです。すごいですよね。なんだろうな。こう、名前もね、仮の名前をつけてもらいながら、誰が誰だか、まあ、なんとなく察しがついちゃう人もいたりはするんですが、基本的に誰が誰だか分かんない状態でやってるにもかかわらず、応援し合ったりね、刺激をもらいながらやってたりとかで、なんか本当にダイエット番組の、こんなんなるんです、みたいな大げさにやってるのが、この中に、できてきているっていうのがちょっとすごいなって思いますね。そんなものをちょっと
素晴らしい
ですね。数々を来週ご紹介していきますので、ぜひ来週もお聞きください。ね、
はい、なんと聞き応えのある回になるんだろうっていう感が今からしておりますので、
もう今週は使用に番組を
使っていただければと思います。
はい。今週は私が仕様でこの番組を使ってしまいましたが、
っていうかね、でも男性陥りやすい部分ありますからね、そこは多分そういう意味では価値が非常にあったんじゃないかと思ってはおります。
そうですね。普段残業とか頑張られてる方、要注意でございます。
そうですね、とりあえず、すごいシンプルに、野菜は食べましょうです。野菜を食べる日じゃなく食べましょうっていうことですかね。
毎日野菜食ってたら俺すげえ痩せてたかもってちょっとすごい残念な感じがしますが。まあでもまだもうちょっと続くので、ちょっと野菜をインしながら、これから。
だからもう本当にね、栄養剤をドーピングするっていうのはそういうことだなっていうことで野菜を取っていただけるといいのかなと、うん。
野菜を取って、これからの忙しい時期を痩せる方向にちょっと体を転換できるように頑張りたいと思います。ということで、
なんで、まあ、はい。
主要な番組となりましたが、お届けしましたダイエット研究所、お相手は半助と、
長井でした。
では、また。 来週。
一応僕次回って言ってきまして、また次回、
また次回
お会いしましょう。